プロジェクトお花代表のルーベッシュ優子さんです。こんにちは。
こんにちは、もんがきさん。不思議な感じです、これ。
聞こえてきましたか？
はい、ありがとうございます。
そして、ゆうこさんからリクエストいただきました、今ご紹介したこのサウンド、オーバーザレインボーということで、
はいはい、
先ほどちょっとご連絡いただいてびっくりしたんですが。
ね、ありがとうございます。リクエスト取っていただいて、本当に、本当に嬉しいです。
これをリクエストしてくださった、まずはお気持ちから皆さんにご紹介ください。
ありがとう。もう、まさしくなんですけども、はい、もう虹をかけたい。ね、その気持ちの虹をかけたいなっていうのはありますね。なんだろう。今日たまたまちょっと子供、やっぱりね、ちょっと外気に触れないといけないから、一、はい、日に一回出すようにしてるんですね。
はい。
で、庭で遊ばしてたら、ちょうど目の前に大きな虹が出てきて、
お写真いただいて、びっくりしました。大きいですね。
大きかったですよね。なんか、収まらない、もう空いっぱいに出てたんですけども、やっぱり、ね、みんながやっぱりきっと思ってることは一緒で、それをやっぱり、なんとかこう形にしたいというのが今回の企画なので、なんかそれをこうちょっと後押しされたような虹が出てきたので、今回の曲をリクエストさせていただきました。
そうなんですね。ありがとうございます。お住まいがウッディタウンの方ですかね。
はい、そうです。はい、
ですから、そのご近所の皆さんはきっとご覧になられて、
う
ん、
ね、
もう、
そう見ててほしい。でもね、みんなきっと、自粛されてね、お家の中にいられた方々は、見れてなかったかなとか思いながら、でもそういうのがかかってたっていうことがね、なんか大きな意味があるような気がしますね。
一つの自然現象だけれども、それだけでは収まらない私たちの心に、すごく晴れやかな、ウキウキする虹をかけてもらえたっていう、
いや、本当にその通りだと思います。
いつもはスタジオでゆっくりお話をお伺いするんですが、こういう時期ですので、スタジオと、それからご自宅を電話でつないでおりますが、今日ご出演いただいたのは、うん、今少しちょっとご紹介がありましたが、新しいまた、はい、動きをされるということで、今回は、
はい、
ありがとうを届けようですね、
はい、
でその前に前回ご出演いただいてダンボールハウス、ちょっとこのご報告からいただけますか。
はい、ありがとうございます。前回ですね、はい、開催いたしましたリモート支援という形でのダンボールハウスコンテストなんですけども、はい、募集直後からもう結構多数のご応募いただきまして、
たくさんの方ご応募ありましたか。
そうなんですよ、はい、でブックミと今回限られてたんですけども、
そうでしたね、
そうなんですよ。でもすぐに締め切りとなりまして、
あ、すごいすごい。
なんで、作品もですね、10作品本当に多種多様で、
そうでしたね。も私も拝見しました。
ありがとうございます。もうね、本当に今回日本とハワイに、
はいはい、
審査員の方をお願いしまして、審査をいただいたんですけども、うわー、これどれも素敵だねっていうことで、もう皆さん結構悩みに悩まれたようでした。
そうですね、きっとね、これを機会に、まだまだ作ってらっしゃる方終わりだと思いますよ。
なんかこの前ですね、連絡いただきまして、休校が、ほら、門学が長くなりましたね。
そうですね、
なりましたので、そのまま壊さずに置いてますっていうご連絡をいただいたんです。なので、きっとそういうご家庭もあるんじゃないかなと思います、ね。
ですから、こういうコンテストに出す出さない関係なく、本当にお時間があるので、お父さんお母さんと一緒に自分のお部屋を段ボールで作ってみたいっていう、これだけを聞かれてもまた動き出す方も終わりでしょうね。
本当にもう創意工夫で、もう子どもさん方のなんて言うんでしょう、この企画外大人の思いもよらないようなアイデアが出るんですよね。そういうのをやっぱり刺激させてあげるっていうことは、このちょっと限られた生活の中では、とっても大事なんじゃないかなというふうに感じます。
そうですね。で、その後も、今お話があったように楽しんでらっしゃるっていうことですね。
そうですね。で、またやりたいなって言われる方もいらっしゃるみたいで、
そうですか。
なんか、我が家もなんですけども、ちょっとリニューアルが加わったやつが。あります。
楽しいです。ただなんか注意点として、段ボールのこう切り口がちょっと鋭利なのと、それから熱がこもるので屋根はつけない方がいいですよっておっしゃってましたね。
そうですね、そうですね、今回の作品の中でも、いいなと思ったのが、その私上を開けた方がいいですよってお伝えしたんですけども、はい、あえて壁を取り払われて大きな窓をお散歩に作られたお家とかあったんですね。
なるほど、屋根はつけるけれども壁を一つ取り払って。
そうなんです。 なんですよ。そうすると今度、うん、お母様も変な話、ちょっと台所とかちょっと離れたところからでも、うん、見えるので、うん、子供さん方が、ね、
はい、
それもいいなと思いました、
は
い、
あ、なるほど、壊れないようにしようと思って、うん、三方があればちゃんと立ちますもんね。
柱をしっかり作って、ちょっとそれをお手伝いしましたって言われてたんですけど、少ししっかりしたものを作られると、もうしっかり屋根も乗って、はい、とっても可愛いのができてました。
あ、そうなんですね。とにかく自分のお部屋、自分の家っていう感覚で一生懸命作って大事にするでしょうからね。
そうですね、
また企画よろしくお願いします。
ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。
そして今日は第2弾、先ほどご紹介したありがとうを届けよう、はい、Sending Thank You From Home、こちらぜひご紹介いただきたいんですが、
はい、ありがとうございます、はい、ですね、今回企画名がですね、 Sending Thank You From Home、お家からありがとうを届けようというものでして、はい、まあ、今回ですね、感染拡大防止措置であったりだとか、やっぱ非常事態宣言っていうのが、ね、はい、最初は本当7都道府県とかって言われてたんですけど、やっぱり全国になりましたよね。
そうですね。
で、やっぱりこれを受けて、もう本当に今は一つのゴール、うん、もう収束っていうものをこうもう念頭に、もう日本、本当にね、日本だけじゃないですよね。もう世界が多分、ね、
う
ん、同じ思いで多分、こう、お家で過ごされてたり、ね、されてるんじゃないかなというのがありまして、まあ、本当にこう、心を一つにして、それを意識して過ごせるときっと乗り越えられるものがあるんじゃないかっていう思いを込めたリモート支援となります、
はい、今ね、お話伺って改めてですけど、世界中の人たちが一つの思いを持って希望を持ちながら努力するっていうことを考えたら、なかなかもうめったに体験できることじゃない時代ですね。
そうなんですよ、うん、その本当に今回ちょっといわゆるソーシャルネットワーキングサービス、SNS と言われるものなんですけども、はい、これを活用させていただいた、企画なんですね。
はい、
で、今もう多分ほとんどの方が多分使われていらっしゃる方結構多いと思うんですよ。いろんな、ね、SNS があると思うんですけども。
そうですね。まあ、ご高齢の方を除いて、いわゆるスマートフォンを上手に使っていらっしゃる方などは、本当にそれでいろんな情報交換、なかなか会うことができないので、コミュニケーションを取っていらっしゃいますね。
そうですよね。で、今回使わせていただいたの、インスタグラムというものに関しましては、
はい、
調べたんですけど、
ええ、
一応世界で10億人使ってるっていう、
すごい、
カウントらしいんですね。
10億人ですか。
10億人です。そうなんです。で、今回これを活用しようとしたのは、まあ、子供さん方もぜひ参加していただきたいっていうのは、もうね、毎回そのプロジェクトお花はそれがあるので、
そうですね。
そうなんです。親子さんでっていうのはもう、ベースでありますので、絵を描いて、こう、わかりやすく伝えやすいっていうところで、やっぱり一番強いのは、この SNS かなということで、はい、活用させていただく形になりました。
はい、わかりました。それを伝える相手というのが、いろいろ工夫はされてらっしゃるようですね。
そうですね。まず、センダーといわれる、いわゆる伝えたい側なんですけども。
送る側ですね。
そうですね。はい、送る側ですね。
はい、
は、自宅で過ごされている、在宅として過ごされている親子さんであったり、はい、あと、家族、または個人、という方が、はい、ぜひ参加していただきたいということになります。
はい、
で、宛先ですよね。感謝したい相手というのがですね。
ありがとうを伝えたい相手ですね。
そうです、そうです。の相手は、いわゆるエッセンシャルワーカーと呼ばれる方々を、
はい。はい、これがね、なかなか、ご存知の方は、ご存知ですけど、
門賀さん、ぜひ説明を。
はい。いわゆる、なんていうんでしょう、人々が生活していくために不可欠なお仕事をされている人、例えば今だったらもう当然ですけども医療従事者の方、それからいろんなものを皆さんネットで頼みますので宅配便配達してくださる方、それから公共乗り物、バス電車いつも通り通ってますからそれを運転されていらっしゃる方、そして秩序を保つための警察の方、消防士の方、いろいろいらっしゃいますね。そういう方々をこう総称してエッセンシャルワーカーという言い方を今されてるんですよね。
本当にこれ、まあ、私たち多分この状況になるまで聞いたことのない言葉だったんじゃないですかね。
そうですね。
そうですよね。
はい。
で、そういった方々を主にですね、またそのいわゆるエッセンシャルワーカーの方をサポートするために、まだ今の現状でも働き続けていらっしゃる方っていうのもいらっしゃるんですよね。 そういった方々に向けて、ぜひ、感謝の気持ち、ありがとうを届けてもらえたら嬉しいなという、企画になります。
はい。なかなか、我慢を強いられるので、トゲトゲした、ギスギスした、ところですけども、ちょっと目を転じると、そういう方々が頑張ってくださってるから、今、私たちは、スーパーに行っても、ちゃんと食べ物があるっていうことなので、そちらへの感謝の気持ちを向けると、ちょっと丸くなってきますね。
そうなんですよね。ね、やっぱりなんか日々こう、ね、入ってくるニュースを聞くと、やっぱりね、こう家にいながらでもやっぱりこう、なんていうんです、ストレスというか、いろんなね、こう不安だったりもあるじゃないですか。
ベースは不安ですからね。
そうなんです。ね、ただ、やっぱりこの外出をしない、自宅にいるという選択ができて、それを過ごせてるっていう、ことの基盤が何なのかなっていうのをこう長く毎日こうね、過ごしていくと、やっぱり思われる方が多いみたいで、ちょっとここ2週間変わりましたね。周りからこう聞こえてくる声が変わってきてて。
徐々に変わってきましたか。
変わってますね。最初やっぱり自分が怖いっていうのがまずですよね。
はい。
で、どうしようっていうなんですけど、
やっぱり。映らないようにしようという。
そうです。はい、そうです。ただ、ここら辺に来た時には、やっぱでも、じゃあ家にいたからって言ってそこまで何が変わっているのかっていう話になってきて、じゃあやっぱりそこが変われね、あまりこう生活の中で例えば子どもたちが食べたいものを作ってあげれるとか、そういった部分を考えていくと、やっぱりこのエッセンシャルワーカーの方々っていう存在の大きさがやっぱり浮き彫りになってきているのがここ最近かなと私たちの周りでは感じてますね。
そういう方たちがお仕事をしてくださることのためにも家にいたら役に立つんだなっていう、私は時々皆さんにメッセージとしてお伝えしているんですが、やっぱりそういう使命感があったら、まあ大げさですけどとにかく今家にいることは役に立っている、高齢者の方にもね、うつさないようにもできるしっていうね、なんかそういう役に立つっていうことになると、ちょっと前向きの、我慢じゃなくて前向きの行動に変わるかなと。
そうですね。家にいなくちゃいけないというふうになると、やっぱり人間で苦しい部分が出てくるんですけど、
押されてしまいますけどね。
そうなんです。ただやっぱりここが何かすごく大きな意義がある、自分がさ、こうね、この収束に向けてやっている部分です。とても大きな意味合いを持っていると思うと、とてもやっぱ気持ちも変わってきますね。
そうですね。棒グラフが毎日出ますけれども、ほんの少し今は人数も減ってきてるところも見えるので、成果が見えてくると余計に頑張れますね。
そうですね。本当にあと、ここから2週間、あと4週間、ね、そういうところがどう変わってこれるかっていう、本当に今ですよね。
ねえ。